11月17日11時15分特領やりました。週末のフール、冬眠のガール、今まさにお父さんの書斎の本を全部読み終わった。廊下に通じる入り口の脇の棚から始めて上にずっと読み続けて4年かかった。部屋の外に出よう。ずっとこの部屋で本を読みながら冬眠でもしていたかのような気がした。明るい。なんだ、平和じゃないか。あと3年で世界が終わってしまうとは到底思えない爽快な日差しだ。ドアをゆっくりと閉めるガチャリという音が鳴ったのを聞いた私は、もう二度とこの部屋には来ないかもなと思ったが、すぐに思い直した。3年後この世の中が本当に終わっちゃうのなら、その時はこの部屋にいるのもいいかもしれない。目標3つ。1、お父さんとお母さんを恨まない。これは努力する必要もなく実行できてる。2、お父さんの本を全部読む。今まさに成し遂げた。死なない。今のところは達成中だ。
みっちゃん、今日はどうする？長芋入ったぞ。
私に長芋のことを教えたのは、入り口で猟銃を持って立つ店長だった。構えた猟銃が様になっている。最近になってこのスーパーマーケットが営業再開したのは、店の人が店の治安を守るために銃を携帯してもいいですよ、少々乱暴なことをしてもいいですよと国からお達しが出たためだった。といっても私自身はそのお達しを見たわけでもないから、もしかすると出まかせなのかもしれないけれど、とにかく店長さんの銃のおかげもあって、スーパーマーケットは前ほど危険な場所ではなくなった。そうか、じゃあ長芋買ってとろろにしよう。
とろろはうまいよな。ただ数は少ないから急いだ方がいい。
ありがとう店長さん。
キャプテンと呼べ。
ありがとうキャプテン。
いいってことよ。
あれ、みちじゃない？
聖子。
そっか、みちもまだ残ってたんだ。
うん、まだ残っていたんだ。
もう何がなんだかわかんないよね。そういえば、みちの両親って死んじゃったんだって？
うん。
ひどいよね、みちを置いていくなんて。
どうなんだろうね。
だって、普通は娘のことを最後まで守るか、そうじゃなかったら娘も一緒に連れていくべきだと思わない？
よくわからないな。
あ、そう。
聖子はまだあの家に住んでいるの？
そう、うちは両親も弟も残ってる。みんな無事。あ、彼が来た。じゃあね、みち。
うん。
そうだ、みちって彼氏は？
え？ううん、いない。
今まではいたの？
ううん、いないよ。
そうか、それはちょっと寂しいよね。彼氏なしのまま終わりなんてさ。
え？うん。
じゃあまたね。
今の友達？
私の長芋を手に取った店員さんがそう尋ねてきた。髪を後ろで束ねた丸顔の女性で、二重のくっきりとした目が綺麗だった。
ええ、中学校の。
こんなこと言ったら悪いけど、嫌な感じだね。彼氏のことなんかどうでもいいのにさ。
ええ。
あと3年しか地球がないかもしれないって時にさ、彼氏も何もないと思わない？あの子はこの後に及んでも優越感に浸りたい性格なんだね。
優越感？
そういう人間っているじゃない。相手が持っているものにはケチをつけたがるし、幸せそうに生きている人をチクリと刺して不安にさせて。
聖子、さっきそういう意味だったんだ。私ってそういうの鈍いんですよね。そうか、そうだったのか。どうかしました？
いや、あなた可愛いなと思ってさ。見た目もそうだし、雰囲気も可愛いしさ。こう言っちゃなんだけど、さっきのお友達よりよっぽどモテそう。
あ、もしかして今のも皮肉ですか？
違うよ。でも、うん。そうやって疑ってみるのはいいことかも。世の中にはさ、いろんな悪意で溢れてるから。
ああ、それ知ってますよ。世界にはいろいろな悪意があるんです。
知ってるんだ。
ええ。小説をたくさん読んだら、結構あちこちにそういう話がありました。
へえ。あ、そうそう、聞いてくれる？彼氏といえばね、私って映画みたいに劇的な出会いが夢だったんだけど。
映画みたいな？
例えば貧血か何かで私が倒れていて、こうやってくの字の姿勢で倒れていて、そしたらそれをどこか遠くから見つけた男性が助けに来てくれるとか、そういう出会いが夢だったの。駆け寄ってきて抱えてくれて、大丈夫ですかとか声をかけられてね、これも何かの縁ですねとか。
そういう映画あるんですか？
知らないけど、ありそうじゃない？
なさそうです。
そっか、ないか。
美咲さんは結婚されてるんですか？
優柔不断の旦那ね。私の出会いは何と言っても山手線の線路図だから、映画にはなりそうもないけど。
目標3つ。1、お父さんとお母さんを恨まない。2、死なない。3、恋人を見つける。
はい。
私昔、いえ、昔といっても5年くらい前ですけど、龍太くんと同じクラスだったんですけど。
今出ますから。
太田龍太は高校の同級生だった。同じバスケットボール部に所属していたけれど、技能的なレベルでもチームにおける必要度合いでも彼と私とでは天と地の開きがあった。もちろん女子生徒からは相当な人気で、試合の時はもちろん練習の時にも体育館の隅に女の子たちがやってきた。私はそういう彼や彼の周りに集まる女友達を眺めながら、すごいなぁと感心していた。恋愛感情とかそういうんではなくて、ただ単純にグランドキャニオンとかナイアガラの滝とか、いや、華厳の滝でもいいけれど、とにかくそういった名所を前に、すごいなあ、こういうのがあるんだと思うような感覚だった。
田口ってさ、バスケ好きなの？
シュートしてさ、ゴールにシュッと入った時ってすごく気持ちいいでしょ？ネットを通過する時のあの感じが、だから好き。シュピッっていうか、シュパッというか。
シュピ、シュパ？ 田口はめったにゴールに入らないから、だから余計に感動できるのかもな。
ああ、それはあるかも。
お前ってなんかおかしいよな。
おかしい？
なんかこうトゲトゲしてないじゃん。
トゲトゲ？もしかしてそれって尖った感性がないってこと？
そういうんじゃなくてさ、俺トゲトゲした雰囲気って苦手なんだ。
何それ？
丸っこい感じの方がいいじゃんか。角がないっていうか。
あ、もしかしてトゲトゲしていないって私が丸く太ってるって言いたいわけ？
そういうんじゃなくて。
トゲトゲなんて誰もしてないって。私は意味が分からず首をひねった。そうだ、それからその後でなぜか星の話になったんだ。
知ってるか？俺の部屋から星が見えるんだぜ。西側だけど邪魔する建物とかないからすげえ綺麗に見える。
へえ、いいな。私の部屋からは何も見えないや。でもさ、やっぱり星って望遠鏡とかないとよく見えないんじゃないの？
どうだろうな。そうだな、言われてみれば望遠鏡欲しいな。
もし買ったら星見せてよ。あの時の私と太田龍太はまさかその星の一つが地球に衝突する羽目になるとは想像もしていなかった。まあそりゃそうだろうけれど。
はい。 あら、あなた知ってるわ。
すみません、あ、田口と言います。
どうして謝るの？
いえ、なんとなくわざわざ知ってもらっていたのが悪い気がして。
あなたおかしい子ね。上がって。
あの、太田龍太くんに会いたかったんですけど、まだここにいますか？夫人はすぐに答えてくれなかった。そして笑うような泣くような、そういうシワを顔に作った。なるほど、太田龍太はもういないんだなと私は了解した。
で、あなたは恋人を見つけようと決心して、それで何年かぶりかで龍太のことを思い出してくれたわけ？
はい。
おかしい子ね、ほんと。
実は私が読んだ本に、確かビジネス書だったと思うんですけど、書いてあったんです。新しいことを始めるには3人の人に意見を聞きなさいって。
3人？
そうなんです。まずは尊敬している人、次が自分には理解できない人、3人目はこれから新しく出会う人。
面白いアドバイスね。
ええ、それで私もそれに習ってみようと思ったんです。だって私本で読んだ知識しかないし。
龍太は何番目だったの？
1番目です。私にとって尊敬というかすごいなと思える人って誰だろうって考えてたら、
龍太のことが浮かんだわけ。うちの子が選ばれたのね。
選ぶって言っても所詮選んでいるのは私みたいな人間なので。最初は太田くんのことをすぐに思い出したんじゃなくて、バスケットボールだったんです。
ボール？
バスケットのゴールにふわっとボールが飛んできて、それがスパッとリングをくぐるんです。ネットがシュッと揺れて、とても綺麗で心地いい情景なんですよ。柔らかい放物線を描いて、ボールがシュッと。
ふわっとかスパッとかシュッとか、あなたって本当にそういう言葉が好きなのね。
え？
昔龍太がよく言ってたのよね、あなたが擬音語ばっかり使うって。
太田くんが私のことですか？
そう、あの子ね、よくあなたのことを話していたの。
太田くんが？ どういうことですか？
変な同級生がいるって。
はあ。
のんびりと平和な感じがするって言ってたわ。そうそう、数学の授業の時のことも言ってたわよ。図形の角度を求める問題を解いていたら、隣であなたが45度って書くべきところを45度 C とか全部温度みたいにしていたって。
ああ、つい条件反射で。
それからあなた冬眠するって聞いたわ。
太田くん、家ではおしゃべりだったんだ。
というよりも反対に、龍太はあんまり家の外の話をしてくれなかったのよ。
はあ。
だけどあなたのことだけは喋ってくれて、だから私もそれが嬉しいからあなたのことを聞くわけ。今日は田口さんは何かおかしなこと言ったって。
はあ。
うちは昔から父親がいなくてね、私と龍太の二人だけだからいつも話に困っちゃうのよね。だからあなたのおかげで会話に困らなかったわ。
お役に立てて何よりです。で、その冬眠って何の話ですか？
それはさすがに龍太の作り話だったのかしら。いつもは小食なのに、ある日お昼ご飯をたくさん食べるからどうしてそんなに食べるんだって聞いたら、冬眠に備えてって答えたって、そう龍太が言っていたので、冗談かと思ったらいつの間にか保健室に移動して本当に眠っちゃったって。
ああ。
しかも放っておいたら放課後までずっと眠ってたって。
ああ。
やっぱりそれはさすがに。
実はですね、それ私がやりました。
あなたって本当におかしいわね。
太田くんはどうなっちゃったんですか？
あら、ずいぶんまっすぐな質問ね。
隕石がまっすぐに向かってきているので質問もまっすぐで。
4年前なのよね。もうというか、まだというか、とにかく4年前ってひどかったでしょ、どこもかしこも。
私の両親が死んじゃったのも4年前です。
あら、そうなの？
あの頃は本当にひどかったですから。
この世の終わりかと思ったわよね。
この世の終わりなんですよ。
隣町で渋滞した RV 車の下に小さな子供が潜り込んでしまったの。それを救い出すためにあの子は車体の下に入ったのだけど、そこで突然車が動き出して、子供は腕を引かれただけで済んで、それだけが救いだったけれど、龍太はダメだったのよね。
そうか。でも太田くん偉いですね。
偉い？うん。そうね、偉いとも言えるしひどいとも言えるし。
私さっきも言いましたけど、太田くんを尊敬してたんですよ。何でもできるし、すごいな、偉いなって。大人になったらきっと何かを成し遂げちゃう人になるんじゃないかってこっそり期待してたんですよ。
何かを成し遂げるって、大陸を発見するとか？でもあなたのせっかくの予想も外れちゃったわね。
いえ、なんだか万馬券を当てた気分です。不謹慎かなとすぐに気になったけれど、太田くんのお母さんが嬉しそうに目尻にシワを寄せたので私はほっとした。次に訪れたのは、私が高校生の時に家庭教師として家に来てくれた小松崎さんの家だ。ビジネス書に載っていた3人に会いに行きなさいという中の2番目の
自分には理解できない人はあの人しかいない。もちろん恋人になってくださいと話をするつもりはまるでなくて、むしろ最も恋人になってほしくない人だからこそ相談しやすいかなと思っていた。
あれ、久しぶりだな、田口みち。ご教科472点じゃねえか。
やっぱり引っ越していなかったんですか。というよりもよく覚えてますね、名前とか点数とか。
俺はな、自分の教え子の名前と最高得点だけは忘れないように心がけてるんだ。田口みち、お前何歳になったんだよ。
私は23歳ですよ。
本当だったら今頃はもう大学卒業してたのか。
その前に大学に合格できていればですけど。
そりゃ受かっただろう、家庭教師が良かったから。
その家庭教師がクビになった可能性もありましたよね。
そりゃない、俺は優秀だっただろう。
今となっては全部想像ですね。小松崎さんは何やってるんですか。
何ってなんだよ。
今ですよ、この5年間どうやって生きていたんですか。
必死だよ、必死、必死で生きてきたんだよ。お前のところもそうだっただろうけど、人ってのは本当に脆いよな。あちこちでそうなんだろう。幸いうちみてえな貧乏アパートには誰も来なかったけどよ、立派な家とかは結構襲われてたぜ。道をぼーっと歩いてたら暴漢がすぐに現れるしよ。俺が最初に会ったやつなんてな、青白いウリみてえなひょろっとした男でよ、バッと持って立ってやがったんだよな。金なら持ってねえし、だいたい世界が終わるなら金なんていらねえだろって言ってやったらよ、違うって、一度人間をボコボコに殴ってやりたかった、そう言いやがった。
そういう人多かったかもしれないですね。
よく言えばみんなが解き放たれてたんだろうな。悪く言えばやけくそになってただけだ。
小松崎さんは解き放たれてたんですか。
俺は頭がいいだろう。
でしたっけ。
だからさ、騙されねえんだよ。ここで集中力が切れたら思うツボだ、そう言い聞かせてどうにか生き残ってきたわけだ。やけを起こしたら負けだってな。部屋に隠れてじっとして食料を集めてどうにかな。
思うツボって誰の思うツボなんですか。
隕石だよ、隕石。で、田口道、お前どうしてやってきたんだよ。
それがですね、また一つ教えてもらおうと思って。私は本来の目的を思い出して経緯を説明した。
そうか、お前の両親亡くなっちゃったのか。
ええ、亡くなっちゃったんです。
遺書とかあったのか。
何も。
あ、びっくりしただろう。
そりゃあもう自分だけ取り残されてわけがわからなかったです。だから家にあるお父さんの本を全部読んだら何かわかるかなとか思ったんだけど。
あれ、全部読んだのかよ。
昨日まさに。
何かわかったか。
お父さんがいろいろなことを考えていたのはうっすらとわかった気がしました。
で、4年間家で本を読んでいたと思ったら今度は恋人が欲しくなったんだ。口道、お前も変わってるなぁ。
一人は嫌だなぁってふと思ったんですよ。3年後誰かと一緒がいいし、もしそれなら恋人がいいじゃないですか。
でも恋人なんて所詮は恋人で他人だからな。いざとなったらどうなるかわからないぞ。
小松崎さん、恋人いるような言い方じゃないですか。
俺はめちゃめちゃモテるんだって。高校生の時のお前には分からなかったかもしれないが。
分かりませんでした。
田口みち、五教科472点のようなお子様には理解できないかもしれないがな、俺には深く広い魅力があるんだよ。
じゃあ今彼女はどこにいるんですか？
今はいない、惜しくもない。
そこで小松崎さんのトーンが落ちた。やっぱり嘘だったのかなと私は思うが、その一方でこの5年間の騒動の中でどういう形にしろその彼女がいなくなってしまったのかもなと想像もした。
とにかくな、俺からアドバイスしてやれることなんてないんだよ。恋人の見つけ方なんてのはいろんなバリエーションがあるんだ。
そのバリエーションを教えてくださいよ。
誰彼構わず男に声をかけるのはやめとけよ。こんなご時世だからな、すぐに襲いかかってくる奴らも多いだろう。そんなことよりも誰か積極的に付き合いたい男はいないのかよ。同級生とか先輩とか片思いの男。
一人こういう人が恋人だったらすごいなと思いついた人はいたんですけど、でも会いに行ったらもういなかったんです。
ま、そういうもんだよな、片思いってのはそういうもんだ。最近思うんだけどよ、3年後に全部が終わるって考えるんじゃなくて、3年後から冬眠に入るって考えりゃいいんだ。
冬眠？
熊とかがやるじゃねえか。冬の前に栄養を蓄えて春まで眠るやつだよ。小惑星が落ちてきたら大変そうだろうけど、まあそこから冬眠するつもりでさ、きっと春が来たら目が覚めるんじゃねえかって、そう思えば楽だろ。
冬眠ですか。あ、でも。
でもなんだよ。
でも冬眠って一人ずつだから寂しいですよね。やっぱりどうせなら恋人とか誰かと一緒に冬眠したいですよ。
田口みち、お前は前向きだ。田口みち、お前恨んでないのか？
お父さんとお母さんのことですか？
お前を置いて逃げたんだろ？許してるのかよ。
許すとか許さないとかそういうんじゃないですよ。例えば桜が春の短期間しか咲かないからって誰も許さんとか怒らないですよね。
桜はそういうもんだからな。
それと同じ感じなんですよ。なんかお父さんとお母さんは死んじゃった、でもそういうもんなんですよ、きっと。
超越してる感じだ。お前は超人だ。
あ、それ読みましたよ、超人。
筋肉マンか。
なんですそれ、ニーチェですよ。
あ、そう。よ、はあ、一つだけ言えるのは、部屋にこもっていては恋人はできないってことだな。とりあえずは危なくない時間に外に出てあちこち行ってみろよ。誰か良さそうな男がいるかもしれねえぞ。
そんなに都合よく行きますかね。
恋愛ってのは都合よく始まることもあるんだよ。それでもし誰もいなかったら、その時は俺のところに来いよ。
それって小松崎さんが恋人になるってことですか？
最悪の場合はな。
嫌ですよ。それなら一人で冬眠します。
田口みち、五教科472点、お前は正しい。
小松崎さんのアパートを後にした私はそのまま来た道を引き返し戻ってきた。公園を通り過ぎようとした時に欅の木に登ろうと思い立ったのはたまたまだ。よいしょっと。よいしょ。あ、袖が 枝に引っかかって、ああ取れた、よいしょ、私がすごい壮観だ。あ、そろそろ帰ってタララすらないと。あれ、あそこの家の庭に人が倒れてる。体をくの字に折って失神でもしたかのように横たわっているのは、私と同じ年くらいの男の人だ。生きているのか死んでいるのかははっきりしないけれど、生きているのなら助けないと。右足から折り始めた。両手で枝と幹を引っかき、せわしく下へ向かう。私に何ができるだろうかと頭を悩ます一方で、いきなりあの人の家に飛び込んで何と言えばいいだろうかと考えもした。左の靴が枝にかかる。右手を離し左手をつく。
大丈夫ですかって声をかけた後で、これも何かの縁ですねって言うのよ。
世界はあと3年で終わっちゃうし、人が倒れているのに不謹慎かもしれないけれど、私は心が浮き立つような不思議な予感を感じ、もうここら辺ならジャンプしても大丈夫だろうと残りの高さを飛び降りた。